皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年6月26日にミーフイネットで発表されたダーファーの中で一輪のハスの花を咲かせるという内容です。それではお聞きください。ダーファーの中で一輪のハスの花を咲かせる。文、アメリカの子供弟子。私はダーファーの子供弟子、8歳でアメリカのカリフォルニア州の出身です。私の家族は皆ダーファーを修練しているので、毎日法を学び連行する環境があります。中共ウイルスの発生以来、学校は休校状態が続いており、私は家にいます。次に、今年の修練体験についてお話しします。もし不足なところがあれば、同週の慈悲深いご指摘をお願いします。1、法を学び、連行をする。同週である家族は、子供弟子であっても、三つのことをしっかりやるべきであると教えてくれました。そのため、私は5歳からいつも法を学び、連行するようになりました。以前は学校に通っていたため、毎晩家族と一緒に法を学び、連行は週末にしていました。しかし、現在は学校が休みでオンライン授業になったため、法の学習と連行の時間を増やすことができました。RTC プラットフォーム上で他の子供弟子たちと一緒に法を学べることを非常に嬉しく思っています。毎朝1時間シフの説法を学び、午後には2時間テンポーリンを学びます。ある時、法を学んでいる最中に魔の妨害のためとても眠くなりました。そこで私は立ち上がり、壁に寄りかかりながら読み進めていたところ、すぐに眠気が覚めました。そのまま立って30分読み続けました。休みの期間中、とても充実した時間を過ごしていると感じます。やるべきことがたくさんあり、シフの各地での説法を学ぶことで、法理について多くのことが理解できました。以前は、法を学ぶことが好きでしたが、あまり連行をしたくなく、少し怠け心がありました。しかし、ファルンダーファー議会を学ぶと、次のような一節がありました。弟子、子供は説法を聞いた後でも連行を続けることができませんが、法輪はいつまでも彼を保護するのでしょうか。し、連行を続けることができなければダメです。そうでしょ。連行を続けなければいけません。私は修練者を再度しに来たのであって、常人を保護しに来たわけではありません。私は連行の重要性を理解したので、もう怠けることはありません。
できるだけ毎日、母やおばと一緒に連行するように努めています。
時々、法を学んだ後は、他の子供弟子たちと、勉強や生活などについて交流します。時には一緒に見た真相の映画の感想を共有することもあります。この特殊な時期をとても楽しく過ごしており、シフが安排してくださった修練環境に感謝しています。2、心性を高める。昨年、精進養子という経文の中の忍とは何かを教わりました。忍とは、心性を高める鍵です。怒り恨むこと、不平、涙をたたえて忍ぶことは、常人が世間体に執着する忍です。全く怒り恨むことがなく、不平に思わないことこそ、修練者の忍なのです。忍がこんなに重要なのであれば、私はできる限り忍んでみようと思いました。先日、
1時間の法輪を連行しました。
私は普段はたまにしか1時間の法輪をしないのですが、できるだけ続けてみて、無理なら手を下ろしてもいいよ、 と言ってくれました。30分ほど経った時、本当に痛くて涙が出ましたが、それでも1時間法輪を連行し続けました。私は続けるべきだと思いました。それが忍の体現だと考えました。ある時、中国古典舞踊のレッスン中に、ブリッジの練習をしていました。とても痛かったのですが、私は中国のダーファー弟子たちがひどい拷問を受けていることを思い出しました。彼らはファールンダーファーを剣持し、修練を続けているのですから、私の苦しみなんて大したことではないと思いました。そう考えることで、私は続けることができました。体の痛みを忍び、時には他の人生の試練に直面することもあります。昨年の夏休みに、私と同い年の子供弟子が家に来ました。彼女は私と一緒に中国古典舞踊の夏季クラスを受けるために来たのです。私たちの誕生日は一日しか違わないので、とても仲良くなりました。しかし、最初の日に夏季クラスに行った時、彼女は私の別のクラスメイトと仲良くなり、二人で楽しく話していました。私は心が少し痛かったのですが、これは何の執着心なんだろうと考えました。私はその心を抑え、自分に影響を与えないようにしました。そして真剣に舞踊のレッスンに取り組みました。一日が終わる頃には、私はあまり辛く感じていませんでした。授業が終わると、私たちは仲良くなり、三人で一緒に遊びました。後で、母がそれは嫉妬心だと教えてくれました。私はとても嬉しかったです。私はその心を抑えることができました。昨年のクリスマスに、母の同僚から可愛い人参の抱き枕をプレゼントされました。私はそれが大好きで、いつも抱いていました。ところが、姉がいつも私から抱き枕を奪ってしまい、私はとても辛かったのです。いつも姉を追いかけて抱き枕を取り戻していました。ある時、母が、ほら、お姉ちゃんはもう大きくなったのだから、抱き枕は好きじゃないはずなのに、なぜいつも奪ってあなたを辛くさせると思う？あなたはダーファーの子供弟子ですよ。自分のものを他の人にあげたくないのは、利益心があるからです。あなたの利益心を放棄させるために、そういうことが起きるのです。あなたはこの執着心を手放したいと思いませんか？と言いました。私はそれを聞いて、心の中で思いました。私はこの執着心を手放します。その後、お姉ちゃんの誕生日が来た時、私は何をプレゼントしようか考えました。抱き枕を彼女にあげることにしました。姉は本当に喜んでくれて、私も利益心を手放しました。家族は私が一番好きなものを姉にあげたことを見て、私の人生が向上したと褒めてくれました。私の母は仕事がとても忙しくて大変です。ある時、母がとても遅く帰ってきたので、おばあちゃんが心配して私に言いました。お母さんは仕事が大変だから、自分のことをきちんとやって、お母さんが休んでいる時邪魔をしないようにしなさい。その後、私は母に言いました。お母さん、おばあちゃんが、お母さんのことをとても大変だと心配しています。お母さんが休んでいるとき、邪魔をしないようにと言っていますが、私は心配していません。母は驚いて、どうして？と聞きました。私は言いました。お母さんのために喜びます。お母さんは苦を舐めたからです。母は笑って、師父が説いた法を理解できているね、と言いました。苦を舐めることは修練者にとっては本当に良いことなのです。3. 真相を伝える。私の同級生のほとんどは西洋人です。毎年クラスが変わるため、多くの新しい同級生に出会います。2年生と3年生の時には、 クラス全員に審議員のパンフレットを渡しました。同時に先生や同級生に審議員について紹介しました。また、ファルン語についても話しました。去年、ある同級生にファルン語の素晴らしさや中国共産党による生体臓器摘出のことを話しました。今年、友達との会話の中で、神の存在を 100% 信じることができないと彼女が言ったので、絶対に神を信じるべきです。みんなは神を見ることができなくても、神は天上で人々を見守っています、と伝えました。我が家の両隣には西洋人が住んでいます。引っ越したばかりの日に、左側に住むおじいさんに、親友のことを話しました。それからは毎年、おじいさんに親友を見るよう勧めています。おじいさんは、私に会うといつも嬉しそうに笑って挨拶をしてくれます。右側に住むおじさんは、毎日とても遅く帰ってきます。おじさんに会っても、彼はあまり私に笑顔を見せません。今年、親友がやってきます。私は突然そのおじさんに、親友のことを紹介したいと思いました。私のおばさんも、ちょうどそのお隣のおじさんのことを思い出したと言いました。翌日、そのおじさんは早く帰ってきました。私はすぐに彼を探して、親友のパンフレットを渡しました。私は必ず見に行ってくださいね。これは最高の賞ですよ。と言いました。また、普段私たちが駐車するときに彼の玄関を塞いでしまうことがあります。本当に申し訳ありません。とも言いました。そのおじさんは気にしないでください。と言いました。彼も私が渡した親友の紹介資料を受け取りました。その後、彼に会うと私たちは笑顔で挨拶し合います。私はすべての主情が私たちに救われることを待っているのだと知っています。4. 私の新年の願い。今年学校が始まるとき、先生はすべての子供に今年の願い事を書くように言いました。私は賢い人になりたいです。大人になったときに困っている人々の問題を解決する手助けができるようになりたいです。世界を変えたいです。良い人がますます増え、人々が責任を持ち合い、お互いを助け合えるようにしたいです。と書きました。私の新年の願いは教室に掲示され、先生や同級生の親たちが見ることができました。母はそれを見てとても喜んで言いました。あなたの願いはすべて他人のことを考え、助けたい。この世界をもっと素晴らしくしたいというものです。それは修練者が持つべき境地です。実は私のすべての願いは、師父が手助けをしてくださって叶ったもので、師父は私に多くの奇跡的な出来事を安排してくださいました。私は自分と家族が一緒に修練を頑張り、師父と共に帰ることを願っています。そして修練していない家族も救われることを願っています。師父に感謝します。同修に感謝します。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは、今回のミーフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。